はい、芸劇デザイン研究所の坂井です。本日も私のポッドキャストをお聞きいただきまして誠にありがとうございます。この番組のタイトルは物語の力で一歩先行くウェブマーケティング講座ということで、実際にウェブのマーケティングをされていらっしゃる方に、他のブロガーさんとかね、ポータルサイトで掲載されているような内容とは少し違って、まあでも実務に携わられる方には、これは大事だなというようなことをお伝えしていこうと、そういうコンセプトでお届けしております。今回が、ね、32回目となりまして、冒頭からの番組のタイトルを噛むという、非常にもうちょっと疲れてるんですかね、もしかすると疲れてるかもしれないなと今自分で思いましたけどね。早速始めていきたいと思います。まず最初にちょっとお知らせを、させていただこうと、このお知らせ実はもう、募集が締め切っている話にはなりますが、今週の金曜日の2月17日の金曜日なんですけども、私登録している専門家のポータルサイトでマイベストプロっていう、これ全国の都道府県別になってたと思いますが、そういうポータルサイトがありまして、でそこの方が定期的にランチセミナーというのを開催されてるんですが、今回そのランチセミナーの講師をご依頼いただきまして、でそこで時間は1時間ぐらいの短いものではあるんですが、そこでセミナーの講師をさせていただくことになっております。で参加者さんが実は定員がオーバーというんですかね、もう申し込みが一度にもう全部埋まってしまったらしくて、2割ぐらい増しの席数を増やされたそうですが、それでももう予約がいっぱいということで、非常にいい意味での緊張感がみなぎっておりまして、今最終の準備を先ほど終えたところで、ようやく、あと最終ね、本番できちんとお伝えしていきたいことがあるので、そこを残す限りということで、準備の方はもう万端に整って、金曜日が楽しみでもあり若干緊張するなと、そういった日を迎えております。またその時の内容はね、皆さんがちょっと集まりとしては、そのマイベストプロっていうところに登録されてらっしゃる方向けの内容なので、全てをお伝えすることは難しいと思いますが、ちょっとセミナーのところで、このポイントみたいなところとかをお伝えしたいなということが、もう準備をしている段階で出てきてたので、そのあたりについてはまたお伝えしていこうかなと思います。それではね、今日のテーマに移っていきたいと思います。で最後にちょっと雑談めいたことで、ちょっと多少はお役に立てるかなというようなこともお伝えしていきたいと思っております。最後まで、お聞きくださいということですね。32回目のウェブマーケティング講座はですね、ブログ集客したい時の最初の一歩はというテーマでお伝えしていきたいと思います。言うとブログ集客の正しい順番とかですね、注意が必要なポイントというのをお伝えしていこうかなと思ってはいますが、実はこのブログの集客というのは非常にヘビーなと言いますかね、非常に扱う内容としては1回ではとても全てをお伝えできるようなものではないので、昔やりましたけどもね、ダイレクトレスポンスマーケティングっていうのをね、10回か10回ぐらいまでやったと思いますが、今回のブログに関しても、おそらく数回以上は続くかなということで、全体のコンセプトとしてはブログの集客を攻略していこうと、そういった感じでお届けしていきたいなと思います。でブログで集客されてる方、もしくはこれからされようと思ってる方は多いのかなと、それもそのはずでですね、ネットで集客する場合は基本的にもう今ブログ、あと SNS ですかね、このあたりを外してしまうとやることにかなりこう限りがあるっていうんですかね、いわゆるあのまあ全てがというわけじゃないですけども、まあ無料化それに近いような、そういったイニシャルコストですかね、初期のコストとしては非常に安い金額、低い金額で取り組めるということもあって、まあネットで集客する、もしくはあのまあウェブでマーケティングするという時にやっぱり中心的な取り組みになります。で言うとあのまあ集客のコンサルタントさんとかね、ウェブのマーケティングのコンサルタントさんでもやはりブログに関してと、あと SNS に関してはクライアントさんに提案されることが多いという状況にもなっていますので、言うとあのやられてる方が非常に多いわけです。で言うとですね、要はあの、まあ、悩みもその分だけ多く抱えていらっしゃる方がいるのかなと。私自体があのブログが大成功してっていうほどまだ、まあ、これからのところもありますんでね、あのいろいろ今やっていっている、まあ、ものとして、実践をしていっているものとして、で、まあ、ウェブで実際にマーケティングをしている人間としてお伝えできることがあるかなと思って取り上げました。で、あの、まあ、多くの方が取り組みたくなるようなものなんですね、ブログっていうのが。で、多くの方が取り組みたくなるという理由がですね、実はそのまま悩みの種にもなってるなと。要はやっぱり集客の媒体としてブログは非常にメリットが大きいんですよ。で、まあまあ一般的に言うとあのストック型みたいな言われ方しますけれども、SNS の場合、あの、まあ、Facebook とか Twitter の場合は、基本的にはあの、まあ、広告として出すにしても、普通の自分とかのアカウントで投稿を出すにしても、いわゆるあのフロー型というんですかね、流れていってしまって、もう言うと時系列で新しいものがどんどんどんどん次々にそれぞれのユーザーさんというかね、お友達とかいいねしてもらってる方に出ていった状態のままですね、言うともう1週間とかそれこそ1ヶ月前の投稿を誰かが探して見てくれるというのはほぼないような、そういうメディアがの特性がありますね、いわゆる SNS 系のものはね。それに対してあのブログの場合はですね、どちらかというとこうストック型なんて言われまして、要は1年前の記事とかでもですね、要はあの、まあ、キーワードでどなたかが見られたりとか、何かあの気になるこうカテゴリーとかの中の記事の一つとして、後から要はあの記事を書いてから時間が経ってからでも参照されるという部分で大きなメリットがありまして、要はあの、まあ、SNS 系のことに関していくと、投稿したコンテンツっていうんですかね、文章とか写真が、言うとまあ使い捨てのようなイメージになっていってるのに対して、まあ、ブログはそれをずっと書き溜めていって、まあ資産っていうんですかね、自分のこう集客媒体としての資産化っていうんですかね、自分の実際のこう、まあ、提供していっている記事そのものであったりとかっていうものをですね、ずっとネットに貯めておくことができるという、そういうメリットが非常に大きくてですね、そのためやっぱ競争が激しくなります。で、競争が激しいということはやはりその分だけうまくいかない方が出てくると、要はあの、まあ、売り上げに結びつかないとかといったようなことが悩みになっている理由です。で、まあ、そのためにこう対策を考えていこうというのがこのシリーズのコンセプトですが、まあ、今回はですね、まずその前に、まあ、今更のブログ集客の基礎についてちょっと整理しておきたいかなと思います。で、ブログといってもあのちょっと大きな意味で3つほど種類があるかなというふうに思います。で、1つ目があのいわゆる無料ブログと言われているやつで、まあ、あの有名なところでいくとやっぱアメブロですかね、アメーバ、今はもうアメーバブログって言わないですかね、アメブロっていう正式名称になってたのかどうか、ちょっとあのもしかすると私の勘違いかもしれませんけど、まあアメブロっていう名前になってたような気がしますが、昔で言うとアメーバブログという、まあ、芸能人の方のねブログがあるというので有名なあのブログサービスとか、 まあ、老舗と言っていいんですかね、昔からあるあのライブドア、あの昔ホリエモンがねいろいろ学んだかんだと席を賑わしたあのライブドアさん、まあ、今はねちょっと違う会社さんがあのオーナーさんとかね社長さんがやられている、そのライブドアが提供しているブログなどのいわゆるあの、まあ、無料で使えるブログサービスというのを使うという意味でのブログ、これが一つですね。で二つ目がですね、独自ドメインという、まあ、自分の会社のホームページ作るとかにも使われるあのドメインというあのもう自分が専属で使ってしまうあの URL の、頭の方の部分っていうんですかね、http://の後につくあそこの部分をドメインと言いますが、そのドメインを自分ところが独自で、取ってですね、でそこのドメインで、有名なのがあのワードプレスというね、まあ、システムがあるんですが、これあの、まあ、オープンソースというような言われ方してて、まあ、言うとあの世界各地のプログラマーさんとかエンジニアさんの方がですね、もうあのプログラムの中身がすべて公開されているので、でみんなで、よりいいものを作っていこうという、そういう非常にこうボランティア精神にあふれたそういうプロジェクトとして、まあ、提供されているワードプレスというものを使ってそこでブログを運営していくと、こういうパターンとですね、でもう一つあの CMS っていう、まあ、ワードプレスも実はその CMS と呼ばれているものの一つにはなりますが、まあ、これ略称でしてですね、正式な言い方としてはあのコンテンツマネジメントシステムとのその頭文字を取って CMS とこういうふうに言うんですが、まあ、あのワードプレスの場合はそれをオープンソースというようなあ、まあ、プロジェクトで無料で公開はされているというものだったのに対して、まあ、CMS の他のパターンというのもありまして、それはあの、まあ、無料ではないパターンということですね、有料のサービスとしてですね、ブログとかホームページを開設しませんかっていう業者さんというのが日本にも複数あります。で、まあ、世界を見てもそういう業者さんがおられて、まあ、ワードプレスの場合はちょっと専門的な知識とかも必要になる面があります。で、まあ、覚えることも多い。その代わりに無料に関してですね、ちょっとそこはもう厳しいといった方向けに、まああのね、お商売されるのでお忙しい方はね、なかなかそういうちょっと IT 系のテクニカルな話は厳しいということの場合は、まあ、その有料のサービスとしても申し込んでもらえれば、いわゆるあとは無料ブログと同じように使えると、こういう、まあ、3つの大きなブログのスタイルがありまして、もちろんメリットデメリットがあります。で、まあ、メリットデメリットとお伝えしていってもいいんですけどもね、おそらくこの辺はブログのメリット、ワードプレスメリットとかですね、CMS メリットとかデメリットとか入れてもらえると、まあそれぞれ出てきまして、もう一長一短です。で、まあ今日まず一つ目の結論はですね、言うとその三つのこう、まあブログのスタイルとでも言うんですか、アメブロみたいなパターンのものを使うのか、まあ、ワードプレスのを使ったりとかして、まあ、あまりコストをかけずにやるのか、それとも業者さんの CMS のシステムを使うのか、一体どれがいいんでしょうねと、まあ、こういう質問がおそらく出てくると思います。で、まあ、私のあくまで、まあ、持論みたいなのも入ってるんですけどね、基本的には無料ブログとワードプレスもしくは有料のブログサービスの併用をされた方がいいかなと。まあ言うと複数ブログをやりませんかっていう提案なんですけどね。で、まあ独自ドメインを取るワードプレスと CMS を併用する理由があまりないので、まあどちらか、まあもしワードプレスができる方であれば、まあワードプレス自体は、そのドメインを取得して、サーバーというのを借りないといけないんですけども、それら合わせても月に1000円とか1500円ぐらいの費用です。で、それに対して CMS の有料サービスは、だいたい月やっぱ3000円とか5000円で、しかも初期費用が数万円っていうのが多いので、コストの面では圧倒的にワードプレスが、まあ、有利は有利です。 まあ、その分だけ自分で勉強というか、いろいろ調べたりとかしないといけないっていう、もうあとはどっち取られるかなんで、正直な話でいくと、もうどちらでもいいと思います。もう最初に資金かけてもいいので、お金を払ったサービスっていうのは、サポートもきっちりしてくれるはずなので、それに関してはもう時間と費用の効果をどちら選ばれるかだけなので、言うと、どちらか、ワードプレスか、有料の CMS のサービスかどちらかと、無料のブログを併用された方がいいと。で、それ理由が当然ありまして、で、実はもうすぐ単純な理由で私はもう2つやればいいかなと思っている理由が、単純にブログの数を増やせばです。お客様に見てもらえる可能性が高まるって、もうこの1点です。他にも挙げればいくらでも出てきますけども、もう要はブログで結局何したかったかっていうとですね、要は記事見てほしいわけですよね。記事を読んでもらって、で、そこから問い合わせとか、自分とこの商品とかサービスの見込み客さんになってもらいたいと。そういう理由がありますので、当然見てもらえるところが多ければ多いほどいいわけです。テレビの CM で行くとですね、ある特定のチャンネルにしか CM を出さないよりは、すべてのチャンネル、いわゆる放送局ですね、に CM 出した方が、もちろん見てもらえる可能性が高まりますと。いうその理屈だけですが、そうするとですね、え？っていうことを考える方がおられるかなと。要はそのブログを複数運営するっていうのは、まあいいとしてですよ、どんな記事をそれぞれ書いていけばいいんでしょうかねっていう質問が多分出てこられるかなと。非常にいい質問ですねと。誰かさんを真似してるわけではないですが、非常にいい質問なんですよね。それはもういややっていくとしたら、具体的にどういった行動になっていくかっていうところまで落とし込まれてるんでね、質問がね、非常にいいなと思いますが、なかなかそのスルー質問に対しての、実はその答えが今日のテーマのその部分でも入りまして、今日のテーマがブログで集客したい時の最初の一歩はというのの最初の一歩の話になります。ここが要はどんな記事を書いていけばいいんでしょうかねっていうことを考えるのが第一歩目ですということです。これが、例えばブログが複数の時以外にもですね、やっぱ考えておいていただきたいなと思いまして、要はブログを立ち上げるというのがですね、一番最初のこうやることなんですよね。ブログを立ち上げること自体が、言うとブログのタイトルを考えるとかですね、どんなカテゴリーで書いていけばいいのかなとかいう、いわゆるコンセプトとでもいいんですかね、っていうことを考えるんですよっていうのを、なんとなくさーっと行かれる方が多いので、そのなんとなくさーっと行かないようにされたらどうですかっていう話です。要はちょっと軽く考えられがちっていうんですかね。別にそんなに深刻にこう頭を抱えて三日三晩とかそういうことではないんですけども、やはりコンセプトがこう曖昧であったりとか言うと、こうあまりにありきたりすぎると、要は趣味でね、ブログとかされる方はもう正直お好きになさっていただいていいと思います。ただここで取り上げているブログはそもそも集客のためのブログです。で、集客のためのブログとなるとやっぱ話が変わりますねと。ちゃんとコンセプトを考えていただきたいですねと。要はどんな記事とか書いていくのかっていうのを考えてほしいですねと。そういうことなんですが、なんでそのコンセプトをしっかり考えないといけないのかという理由を、ここだけはちょっと押さえておいていただいた方がいいかなと。で、なんでだと思います？そのブログのコンセプト考える理由は。ブログのコンセプト考えないといけないって本で読んだとかね。私がコンセプトを考えないといけないと言っとくと得するとかね。そういう理由で言ってるわけではないんですよ。明確にありまして、ブログのコンセプトをしっかり考えないといけない理由は、それは他のブログがきちんとコンセプトを考えられている場合は負けてしまうからです。要はきちんと向こうが作戦立ててね、 綿密に計画してやっていることにたまたま思いつきでやったことが勝つというのは結構ラッキーっていう話で、なかなかそういうわけにはいかないと思います。で、要はコンセプトが曖昧であったりとか、まあ、言うとどこにでもあるようなブログの場合はですね、まあ、読まれにくくなると思います。要は言うと他のとの違いがよくわからないという意味ですから、別にそこじゃなくてもいいっていうね。そうすると人気のもうすでに出ているブログの方が有利になりますね、というところです。要は集客ログが劣るとでも言っていいんですかね。ブログは集客のためにやってる以上、集客力をつけていかないといけません。要は一つの指標としてはアクセス数が多いとかね、そういったことを考えたときに、どこにでもある誰でもが書いてるようなブログにいきなり急に人が見に来るかというとなると、おそらく相当なことが起こらないと。例えばその相当なことというのはですね、ブログをやってる方がテレビに出るとかね、まあいい意味でも悪い意味でもね、悪い意味で出ると後が大変なんで、あまりよろしくないですけど、もしいい意味でね、どこかのバラエティ番組に専門家で呼ばれるとかね、そうすると一気に来ると思いますよ。でもそもそもそういったところの専門家としてのこうテレビ局からのオファーっていうのは、おそらくブログが人気があったとかね、セミナーですごくこう人が集まってるとか、そういうところからしか知られないので、ブログが有名でないのにテレビからオファーがかかるっていうのはまあないと思いますから、結果的に言うとやっぱりブログに集客量がいるんですよ、何にせよ。ということは、ブログの集客力を高めようとされている方の中に、あまりそこを真剣に考えていない方が混ざると、どうしても負けてしまいがちということから、なんとか、要は競合さんとも争うことになりますんでね。で、私なんかでいくと、そのウェブのマーケティングとか集客なんていうのは、ネットそのブログとかポータルサイトの中でも1、2を争う激戦区ですから、もう上の方に行く、例えば SEO で言うと上位に表示されるとかはものすごく大変です。だからあまりお勧めしませんこのジャンルに入られることはあまりお勧めしませんが、ご自身です提供されているサービスとかね、扱われている商品で、まあ言うと競合さんとブログそのもので差をつけようとしたら、どういったコンセプトがいいのかなというのはきちっと考えられておいた方がいいかなというのが一つ目の結論 で、その結論にはちょっと補足がありまして、まあ、ここで終わると普通の話なんですよ。実はもう当たり前ですけど、新しいことを何かしようと思って、やっぱりコンセプトをきちんと立てないとね、途中でやっていくこともブレるんでね、でブレていくともう読んでる方もよくわからなくなるので、読まなくなるっていう悪循環がね始まりますが、さあ問題はこっからなんですよ。実は、まあ、コンセプトを立てましょう、しっかり立ててくださいねって言いましたが、まあ、その、まあ、言葉通りにね、仮にまあかなり時間をかけてもらってですね、これは自分は素晴らしいなと、誰に見せても恥ずかしくないどころか、すごいねこれって言ってもらえるなっていう思えるようなコンセプトができたとしますよ。ただその先に悲しい現実が往々にして待っているっていう、まあ、どういうことかというと、まあ、全くそのコンセプトが受け入れられなかったっていうんですか、まあ、要は反応がなかった時です。で、あります。多分もう言うと悪い状態は常に想定されておいた方がいいですね。特に精神衛生上ね、よくありがちなのがもう全力で全身全霊っていうんですか、もう自分の全てをつぎ込むかぐらいのこう労力をかけたブログがですね、ほとんどアクセスがなく、そのままもう言うと、いくら記事を更新しても全くアクセスがまあなく、もちろん問い合わせとかもなくみたいなことになるとですね、もう立ち直れないんですよ。昔あったんでね、そういうことがね、もっと辛いんで、あんまりそのいい意味でですよ、あんまり気合を入れすぎないっていうのがいいのかなと。で、言うとコンセプトを立てること自体は大切なんですけども、 発目でホームラン狙うかのような気合の入れ方はやめとかれた方がいいかなと思って、まあ言うたらちょっととりあえず振ってみるかなっていう、ボール来てるみたいなんで一回振ってみて当たらなかったら違うところを振りましょうっていうぐらいの、まあある意味こう潔くちょっとその辺はまあちょっとドライな感じで、ね、ちゃんと作るんですよ、ちゃんと作るんですけども、コンセプトはそのあくまで気持ちの上でとでも言ったらいいんですかね、何度も何度も練り直すのもまあお時間に余裕がある方はもちろんやられるに越したことはないと思いますが、そうだからといってですね、ブログのコンセプトを1ヶ月も2ヶ月も考え続けるとなるとですね、それよりとりあえず3日目ぐらいに始めて2ヶ月ぐらいで記事を更新された時にどんな状況になってるかで、おそらくそのコンセプトの良し悪しが判定できます。ダメな場合は多分ダメです。でそこを手こ入れしようとか次の方法を考えるとかいろいろ考えていただくことが次の段階に進めるので、そういった意味でもあんまり一つのことに固執しすぎるとうまくいかなかった時にまず時間とか労力がもう取り返しがつかなくなるのでね、そういう意味でも、まあ、私気軽にささっと始めてみませんかっていうのが提案です。でそういったような感覚があった方が結果的に私がブログを続けられている最大の理由がここかなと思って、まあ、私は自分が言ってる通りね、複数のブログをやってるんですよ。合計3つやってるんですけどね、それぞれ違うコンセプトでやってます。で大変ですねって言われることがありますが、大変です。ポッドキャストのこの番組をいろいろと4つやってることになりまして、まあ、それぞれいろいろまあ意図があってやってるんで、それはそれでいいんですが、続けられる理由はですね、もうあんまりこう昔はもう全身全霊これだっていうのをただ一つ一生懸命やってまして、一つの記事書くのにもう3時間とか4時間とか、もう休みの日も休みの日がないですね。だからね、もう仕事をしてない時もブログを書いてるとかっていうので相当やってましたが、いくら頑張って記事書いてもダメな時はダメっていうのがよく分かりましたんで、そういう意味では内容のクオリティは落とさずですよ、いかにその自分の取り組みの姿勢としてこう素早くできるとでも言ったらいいんですかね、あまりこう最初に考えてみたいなことより、一度自分の考えたことを、まあ、最低限のレベルというのがもう なんとも難しいところはありますが、最低限のレベルをクリアできるなというところまで持っていった後はすぐにやるっていう、それの方がいいのかなと。これが結果を出しやすい方の特性でもあったので、特に最初にきちっと計画を立てて準備を万端にしないといけないっていうふうに考えがちな方は、結果的にブログの立ち上がりが非常に遅くなるので、まあ一回やってみてもらったらどうですかと。でワードプレスでもしやるとしたら、またドメインがどうなこうなとかっていうんだったら、もうとりあえずアメブロでやったらどうですかっていう、ね、まあ、ライブドアとかで一回やってみたらどうですかっていう、とりあえず気軽に、まあ、ライブ、ごめんなさい、アメブロの場合はちょっとねグレーなところがありまして、基本的に商業利用は禁止なんで、ブログ集客というのはアメブロでやっていいのかどうかというと、私はもう いいとは言い切れないんですよ。まあ、ただねっていう、この番組がその何百万人も聞いておられる番組ではないので、まあ、あえてぶっちゃけて言っておきますけど、やってますけどねみんなねっていう、でも禁止らしいです。で私もやってますけどねっていう、で実は消されたこともありますけどねっていう、アメブロさん消してきますよダメだった場合、まあ、なんか抵触したんでしょうね、ここを本当にやってはいけないっていうようなことにね、ちょっと探りながらやってたんでね、ある意味あこれはダメなんだっていうのが分かったっていうことで、それはそれでいいデータは取れましたけどね。ただ書いた記事が数十記事はまあもう終わりっていうことでね、多分その記事の中のどっかが引っかかったんでしょうね、ダメだったっていうことで、まあそういう意味でもね、それももうやってみないと分からなかったわけですよ。まあ、そういう意味ではもう やり直しがいつでもできるぐらいのスタンスというんですか、気持ちの上でね、まあ、これダメだったらまた次のコンセプトなんか考えようっていうような軽い感覚を持ちつつ、そのコンセプトはしっかり立てましょうという、言ってることが分かりにくいかもしれませんが、あの手は抜かないんですよ。コンセプトを立てるときに手は抜かないんですけども、そこだけに一発集中満塁ホームランを狙うかのような、そこまでこう特に精神的な分でね、こう結果を期待するというのはちょっと控えめにしておかれた方がいいかなっていう、そういうことをお伝えしてまいりました。まずはここの関門を通り抜けていただいた上で、いよいよじゃあ次、まあどういったブログの、まあそのまあ運営っていうんですかね、ブログ集客を進めていけばいいのかというのをまた次回以降でお伝えしたいと思います。まあちょっとその雑談という話をね、一応今日のテーマはここで終わりなので、あのまあお時間のない方はもうここで切っていただいたらいいですが、ちょっとあの冒頭にお話ししたあの私ランチセミナーのね講師を仰せつかったっていう時にも緊張してますっていう話をした、その緊張の話を今日はしようかなと思っております。今日はあのまあちょっと仕事上でですね、まあ、結構あの実力者の方と打ち合わせをする機会になりまして、まあ自分で言うのもなんですが多少緊張しておりました、やっぱり。で緊張するとき、まあそのランチセミナーでもそうですが、あの実力をかなりお持ちの方とこうお話しするときは緊張するんですよ。で緊張するときっていうのの特性として私が感じているのが、あの自分はもうその場所、例えばまあ今日で言うと打ち合わせでとかランチセミナーのその実際のセミナーでという場所で自分は実力が発揮できると考えてるときは緊張してますね。で、まあ、どういうかというと、要は実力が発揮できるからこそ、それができなくなったらどうしようと思って緊張してるんですよ、あれ。要は、うまくいかなかったらどうしようと思って緊張するんですよ、あれ。で、もともと、もううまくいかないのは、もうまあまあ見えてるなっていうのがあるじゃないですか。例えば、初めて、なんか、例えば僕サーフィンとかやったことないので、初めてサーフィンやりますっていう時は多分もう緊張も何もどうせできないでしょうねっていう、そういう意味では緊張も何もないわけですよ。もう上手くいかないのが基本的にはもう前提として自分考えてるわけなので、緊張も何もうまくいかないのでね、うまくいかなかって普通ですねっていうことなんですよ。でその時あんまり緊張はせず、緊張するときのちょっとね思い出してもらったらいいと思うんですけども、やっぱり実力が発揮できる、そこの場で自分はなんか結果を残すことができると心では思ってるんですよ。でも思ってても実際うまくいかないこともあったわけですよ、過去。例えばね、受験をされたりとかしたときにね、その問題解ける実力があるはずなのに、まあ、頭が真っ白になって解けなかったみたいなね、そういった場面とか出くわしていくとですね、人間はなんか不思議なものでね、そういうところで変にこうなんでしょうね、自分の実力を発揮しないかの、できないようにするかのような、なんかそのメカニズムがあるんですよね、不思議なことでね。これまあ言うと現状維持とか、あとコンフォートゾーンみたいな、まあそういう変な話をするとね、ちょっと時間がかかりそうになるんで、要はあんまり現状と画期的に変わってしまうのはどうも人間本能的にこう避ける傾向があるらしく、言うと急激に宝くじ当たった人が破産するみたいな話あるじゃないですか。あれそういうことらしいんですよ。急激に変わるわけですよ。今まで言うと年収数百万円の方がいきなり5億とか7億とか、ちょっとおかしい金額ですからね、普段の自分の生活から。そうするとね、人間不思議なことにその元に戻ろうとするらしいんですよ、どうも。でこう散々こうお金を使いまくったっていうんですかね、挙句借金までしちゃったみたいな、 で元に戻ってお金がなくて、なんか安心するらしいんですよね、あれね、不思議なことにね。っていうようなこういうメカニズムもあるらしく、やっぱりこう うまく生かせたいのに、で生かせられる力もあるはずなのに、うまくいってはいけないみたいな、そんなメカニズムもあるらしく、そういう時に緊張するので、私はその時はチャンスだなと思うようにしてます。緊張してるなっていう時はもう言うと、もうこれは自分は実力を発揮できる、しかも結果が残せる、だからこそ結果を残して急激に人生が変わることを避けようとしてるっていう、そういったメカニズムがあるんだっていうことを認識しておくとですね、言うと変な緊張で本当ガチガチにはなってしまうこともあると思いますが、そういうことを考えられる余裕があると、まあ、多少は気が楽になるのかなと思って、今日はそんなことを考えながらね、ちょっと気持ち緊張する場面で自分自身をこうリラックスさせるために余計なギャグとかを入れながらね、結構順調に打ち合わせが進んでよかったなというふうに思ったという話でした。緊張される方で本当どうしようもないんですっていう方もおられるみたいなんで、まあ、私のようなこの軽はずみなお話が全て正しいかどうかはまたね、詳しく専門家の方の本読むとかしていただいたらいいと思いますが、まあ、あながち間違ってはいないと思います。私もそれなりに専門的なことを、まあまあそんなにこう詳しいとまでは言いませんけども、ある程度はこう書籍で読んだりとか人の話を聞いたので、で緊張してる時はチャンスですよってやっぱりおっしゃる方がおられるんでね、そういう意味でも緊張する時は実力を発揮できると自分が思っているんですよ、まあ、無意識的にみたいなね、そういうのがあるので、ぜひ緊張できる場面に、こう向かった時はですね、自分をこう励ましてみたらどうですかというようなお話でした。はい、それではですね、今日はこれで終わろうと思いますが、冒頭でお話ししておりましたそのランチセミナーの、まあ、内容の一つにあるのが、実はまあ、メッセージをどうやってお客様に届けたらいいかっていうようなテーマになります。でそれに関しては、まあ、ちょっと次回のポッドキャストはそのランチセミナーがもう終わっているので、その辺を少しこう、まあ、いつもは一つのパートでずっと喋ってはいましたが、少しその辺も取り入れるか、もしかするとその分だけをまあ番外編ということでお伝えするかはちょっとまだ未定なんですが、その辺あたりをお伝えしていきたいと思っています。まあ、マーケティングをされる方で本当に実務をそれなりにやっておられる方は、いかにお客様にこうメッセージを届けるか、こう要はお客様の心に響かせるかみたいな、こういったところは非常にご興味がおありというのは、今までいろいろねお話ししてきた中で感じていることなので、まあ実務をされていらっしゃる方向けの番組ですので、それをまたお伝えしていきたいなと思っております。それでは今日はこれで終わりにしたいと思います。また次回以降も引き続きお聞きいただければ嬉しく思っております。で、まあ、番組への、まあ、ご感想とか何か質問なども随時受け付けておりますので、もし、まあ、よろしかったら一言でもね、聞いてますとか、ちょっとこれこれについて教えてくださいとか、まあ、そんなにこう詳しく質問とかもね書いていただかなくても、こちらの方ですね、いろいろお答えができることがあればお伝えしていきたいと思っておりますので、また次回もよろしくお願いいたします。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました。